ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。さあ、今日からスタートしましたドクターナホのビューティフルライフ、お相手の直木博代です。そしてスタジオには薄木にあります上山仁クリニック上山奈穂先生をお迎えしています。奈穂先生、こんばんは。よろしくお願いします。
こんばんは。よろしくお願いします。
いよいよスタートしましたけれども、どんなお気持ちですか？
すごい楽しみにしてたのでちょっとワクワクしてます、
ね、普段はその患者さんを前にお話しされることが多いと思うんですけれども、はい、今日は前にマイクがありますけどマイクを通してこう何かを伝えるっていうのはね、先生はもう 2,3 回はされたことはあるんですけれども、はい、番組としては初めてですよね。
そうなんです。もう初めてなんで、ちょっと直樹さんと共に、できるのが
和気あいあいとね、ちょっとね、はい、進めていきたいなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、始まりましたドクターナホのビューティフルライフ。まずはですね、この番組のコンセプトについて先生にお伺いしたいんですけれども、ズバリどういったことでしょうか？
そうですね、本当にもうここで目指したいのは、いくつになっても体内年齢を20代にキープしたいっていう、その秘訣をなんかどんどんこうお話ししていけるといいなと思ってます。
そうなんですよ、皆さん、体内年齢20代をキープしたいということで、これ普段は私たち毎年毎年年は取りますけれども、ということは体内年齢はキープできるかもしれないということなんですかね？
そうなんです、実は皆さん毎年1歳ずつ年を取っていると思いがちなんですが、体内の年齢ですね、細胞っていうのは本当に1歳なのかっていう話です。もしかしたら毎年3歳とか5歳とか取ってる人もいるかもしれないですし
確かに実年齢よりも体内年齢の方が上の可能性もあるということ で、リスナーの皆さん要チェックですよ。その秘訣を解き明かしていきますので、ぜひ今後ともぜひこの番組ご贔屓にしていただきたいと思うんですが、まずはね、その秘訣を解き明かしていってくださる奈穂先生について、ドクター奈穂とはどういった人なのかっていうのをまずはね解き明かしていこうかなと思うんですが、先生の経歴って本当に面白いですよね最初からその医学を志していたわけではないんですよね？
そうなんです、最初はもう本当に植物とか、そういったもう生物ですね、に興味があって、よしもう農学部だと思ってですね、もうガッて入らせていただいたんですね
はい、
そしたらですね、ちょっとその後に、なんかやっぱりすごく面白かったんですけど、その後やはり人に直接その農学部で学んだこととかも生かしながら、直接人になんかこうしたいなと思うようになってですね、そしたら医者になろうと思ったんです。
大学にとりあえず農学部に入学をされて、で農学を学びながら生物学などを学びながら、よし医者になろうって。
そうですね、もう終わる頃になって、
終わる頃です
かそうですね、これからどうしようかなっていう頃にこれよりもうちょっと勉強したいと思ったんですよね、
じゃあ農学部は卒業されて、
はい、
でまた医学部に入学し直したということ、
そうなんです、長くちょっと学生をさせていただきました
いやもうちょっと その点でびっくりなんですけども、そのバイタリティはどこから来るんですか？
どこからなんでしょう
じゃあそしてそのまま農学部に入学しながら、こう医師への道へ転身されて、で形成外科専門医として医師の道を歩むということなんですけども、そのまたそこでちょっとまた先生の面白いところがあって、医師の道をスタートしながらなんとモデル業も始めるんですよね？
そうですね、だいぶちゃんと落ち着いてからちょっとですけれども、ちょっと余裕がない時はですね、とてもちょっとできなかったんですが、ミラコレとかパリコレの、すごく小学生ぐらいの時の憧れだったんですよね、ああいうスーパーモデルってかっこいいって、ああいう風になんかやってみたいっていう夢があってですね、ちょうど少し余裕ができた時に、なんかチャレンジしたいなと思うようになってですね、でちょっと、やってみました
それはドクターをしながら、
はい、
モデルさんとしても活動してたということなんですね。
そうですね、
それってできるもんなんですか？だってドクターってかなりお忙しいイメージがあって、どんな風にされてたんですか？
ちょっと本当に休みの時だけしかもちろんできなかったんですけど、休みの時だけにちょっとこう 学ばせていただいたりとか、うん、まあ、お仕事が終わった後にちょっとこう何かしたりだとかっていう形でちょっとね、うん、させていただいてました。
それはあのモデル事務所に所属してということですか、はい、具体的にそのモデルのお仕事としてはどういったことをされてたんですか。
あですね、うん、ですね、天神らへん、福岡に時だったので、
はいはい、
あのあれなんて言うんでしょう、うん、
ファッションショーとかではなく、
あそうですよ、ショーの、うん、そのイベントの一つに、はい、うん、ショーとしてなんかこう出るものがあったりとか、
はいはいはい、
そういうのをさせていただいたりとか、うん、着物のショーだったりだとか、
はいはい、
あとすごく、まあ、ちょっと楽しかったのが天神の、うん、あの広場のところで、うん、もうショーがあって、はい、その後、うん、あの天国、あ歩行者天国になった時に、はいはい、うん、ちょっとそこをですねぐっと歩くっていうですねそれがもう本当に心地よくてですね、あ夢叶ったって感じでした。
すごい、それってあのなんかランウェイとかいうものなんですか。
そうです、そこまではやっぱりなかったんですけど、うんうん、なんか私の中ではもうランウェイ代わりで、
あじゃあもうたくさんのこう歩行者天国ですから、す皆さんが見てる前 で、
はいはい、でちょっとこう
さっそうと歩くとそういうのが、はい、そうなんです。だってあの普段そのモデルっていうイメージだとちゃんとそのモデル事務所に所属してちゃんとこう、はい、あの歩き方の特訓だとか表情とかそういうのすごく特訓するイメージがあるんですけど、ドクターをしながら
すごい勉強になりました。
そ
う、モデルさんはこんな風にしてるのねっていう風に、うんうん、なんかあやっぱ美への追求っていうのは奥深いなと思いましたね、うんうん、もうすごくいろいろ笑い方だったりとか写真の撮られ方だったりとか、うんうん、あすごいって、でもすごく良かったですね。皆さんすごい
すっごい、なんかもう本当にこうあの大学時代もそうですけど濃密な時間を過ごしていらっしゃいまして、はい、なんかいろんな引き出しがあってこう聞きたい話がいっぱい出てくるんですけど、そうなんですね。じゃあもうドクターしながらモデル業もされていて、はい、皆さんからこうなんかもうキラキラキラっていう笑顔を振りまいてたわけなんですね。
そうです
ね、でそしてその、ま、あのドクターの話になるとそのドクターの中でも形成外科の専門医ということで、はい、また形成外科の専門医を目指されたのは何か理由があったんですか。
そうですね、あの形成外科ってちょっと特殊なんですよね、
うんうんう
ん、なんかあのまず、うん、なんか命を左右するっていうことは少ないんですけれども、うん、QOL をいかに良くするかっていうことがメインだったりするんです、うん、
生活の質、
そうなんです、いかにいい状態で生活するか、その人を輝かせるかっていうのがあってですね、うん、なんかちょっとかなり幅広いものではあるんですが、うん、そういうふうになんかそこに取り組んでいるのが形成外科の特徴で、うん、そこに私すごくあ本当に面白いと思ってですね、
うん、
な
ん
かこれを学びたいなと思ってですね、
うん、
なんかこれにどういう道を行こうかなって、本当は内科かな外科系かなとかすごく迷ったんですけど、うんうんうん、もう形成科にを知った時に、うん、あもう形成をやりたいっていうふうに思ったんですね。
なんかやっぱり先生ってもう本当にあのもうリスナーの方にはあのお顔をちょっとねあの見ていただけないのが残念なんですけども、とってもキラキラしていてもう本当につやつやなんですけども、やっぱりキラキラしたものがお好きですよね。
好きです
キラキラさせたいという
そうです、
はい、そういった思いで今に至るのかなっていう気がするんですけども、はい、でまたあの形成外科専門医としてあの活動しながら、あの鹿児島では大変珍しい分子栄養療法の第一人者としても知られているということなんですけども、これもまたね健康と美に関することなんですよ ね、
はい、まあ、まさに健康と美ですね。
まだもう知らない単語が多すぎるんですけどいいですか聞いてみても、
はい、ぜひ。
この何分子栄養療法っていうものはどういったことなんですか。
本当それだけ聞くとすごくなんか分かりづらいですよね、
うん、難しいかなみたいな、
なかなかなので、うんうん、まあ、浸透していかないっていう、うんうん、ネーミングがちょっとなんじゃないかって私もちょっと思うことあるんですけれども、
うんうん、
まあ、要はですね、うん、なんだろう、本当にもう体を本当にちゃんとメンテナンスしていきましょうっていうのが一番の根幹なんですよね、うん、
あ
なんかもう悪くなってからっていう時だと、うんうん、やっぱりどうしても体にダメージが来てるんですよね、うん、そういう時って、うん、
そうですね、です確かに、
でなんか病気と言われないんだけど、うん、病気かかなんか病院にかかっても、うん、別に治療する必要ないですよって言われることって実は皆さん結構あると思うんですよね、
はい、
まあ、だけどその体の中でそういう症状が起きてるだけあって、うん、何かしらですね不調があるんですよ、不調の原因が必ず、
うんうんうん、
でその辺をちゃんとなんかメンテナンスしていく、うんうん、 ことができるんですよっていうのと、うんうん、だんだんそういうのがなんか分かるようになってきたんですよ。検査とかでも、うん、あ、こういうところがやっぱ良くないじゃないかとか、
あ、なるほど、
そうなんです。そういう検査技術も進んできたので、うん、そういうことがなんかできるようになってきた感じですね。ちゃんとメンテナー人もメンテナンスをできるようになってきましたよっていう、うん、
あ、なるほど。
なんで結構もう運十年前から結構もちゃんとできてしつつあるんですけど、うん、まだ浸透していってないところなんですが、うん、もっともっと進んでいくものなの で、
うん、
ですごく実は一番本当に大事なことなんだと思うんですね、
うん、
なのでこういうのをなんかちょっと皆様にも知っていただければなと思います、
うん、そうですよね。もう今や人生100年時代と言われていて、先ほど先生がおっしゃったように体もメンテナンスしなきゃということで、だってそうですよね。だって私たちあの車とか家とか、
はいはい、
そういった庭とかね、メンテナンスしますもんね。
そう、車はね毎年のようにしてるのにやっぱね不具合出てきますよね、
はい、
車も10年経てば結構な、ね、もう乗り続けられるのかなって感じですね。私たち100年どうしてこういけるんでしょうって思いませんか。
確かにそうなんですよね。私もついついこう病院って聞くと、はい、なかなかこう足が向かないような気がするんですけどもそうか、これからはそういったその病気になる前に自分の体をよく知ってメンテナンスをしながらしていくと、
はい、もういい生き方、いい楽しい、いい100年を生きれるんじゃないかなと思いますね。
健康寿命が伸びるということなんですね。
はい、楽しい時間が増えるっていう。
そうですよね。もう本当にまさにこれからね、このドクターナハのビューティフルライフでそういったことをお伝えしていければなと思うんですが、先生、このラジオを通してね、皆さんにはどのような感じで伝えていこうと思われますか。
そうですね、結構皆さん、うん、本当どうしたらいいのかなって、うん、こうなんだけど、じゃあどこで見てもらえるのかなとか、うん、意外となんか困ってる人いらっしゃるんですよね、
はい、
だけどどうしたらいいのか分かんないということも多くて、うん、なのでなんかこのラジオをきっかけに、うん、あ、そういうことすればいいんだとか、うん、っていうのをなんか知っていただける番組にしていきたいなと思ってます、
うんうん、そうですね。もうとにかくテーマは美ということで、体内年齢20代をキープするためには、はい、そういった秘訣をぜひこの番組でこれからお届けできればなと思っています、はい、さあ先生、あっという間にお時間が来てしまったんですけども、来週はどういったお話しましょうか。
来週はですね、はい、もう7月から始まるオンラインサロンについてちょっとお伝えしたいなと思ってますので楽しみにしててください。
はい、楽しみにしています。さあお送りしてまいりましたドクターナホのビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りしました。ナホ先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。